熱いと話してた時も何か随分昔のように感じるようなこの今日のこの気温ですね。自分が感じても感じなくても時は過ぎるということは真理です。その中で私たち今日そのイエス様の再臨を迎えるその民がイエス様と共に主と共に働くということが何かを教科を通して学びましたが、主と共に働くということは一体どういうことなのかということをこの礼拝の時間御言葉によって学び考えたいと思います。今日の鍵の句はヨハネ17章の21節です。ヨハネ17章の21節です。
父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。
このイエス様のお祈りの中にイエス様は何を願っていらっしゃるか見えますか？イエス様はここで何を望まれることなのか、ここで聞こえますか？このお祈りをなさったときに弟子たちは聞くことができました。ですからこのようにヨハネがこれを書いてます。目撃者であり、その場で自分の耳で聞きました。ですからヨハネが私たちが自分の目で見たもの、自分の耳で聞いたもの、自分の手で触ったものをあなた方に伝えると、このように話しています。じゃあそうしますと、今この中でイエス様がまず目的が何かということをこの最後にどのようにありますか？
あなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。
あなたが私を世に使わされたことを世が信じたらどうなりますか？神の異なる力が彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた者には神の異なる力が与えられた。じゃあイエス様が今この20ですね、21節で祈られるその目的は何ですか？どのようにイエス様はおっしゃいますか？このお祈りの中にヨガ、このヨガというのはこの地球の話ですか？この世というのはそのイエス様がおっしゃることを聞くことができ、イエス様のお姿を見ることができ、イエス様がしてくださることを感じることができる一人一人のことです。ですから今この中に何とありますか？あなたがそれによってあなたが私を使わしになったことを世が信じるようになるためですと。じゃあ信じるとどうなりますか？彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた者には彼は神の異なる力が与えられた。じゃあそのためにイエス様のお祈りは何でしたか？あなたが私のうちにおられ、 私があなたのうちにいるように、みんなのものがどのようになることですと。じゃあこの時みんなのものは何名でしたか？
12名。
12名ですか？ユダ、イエス様は最後までユダもこのみんなのものの中に入ることを希望されました。そのみんなのものの中の一人であるように彼の足まで洗ってくださいました。さあこのみんなのものがどのようになることですか？一つになることですと。じゃあ一つになるということは、一つになるということはどういうことですか？人が一つになるということは、
思いが一つ、
思いが、じゃあ人がどのように、今ここに書いてあるこのみんなのものという、このみんなのものは他のものではなく特別なみんなのものですね。ここにあるのは、じゃあこのみんなのものがどのように一つになれますか？どのように、
この父なる神様がイエス様のうちにおられ、イエス様が父なる神様のうちに。
14節、どのようにありますか？
私は彼らに御言葉を与えました。
じゃあ何を与えましたか？御言葉を与えましたと。これ何のためですか？一つになるためです。しかし一つになるために御言葉を与えましたと。しかし中7節読んでいますと、この御言葉によって、真理によって彼らを性別してくださいと。はい、御言葉、性別、一つ、その結果、世がキリストを信じる。さあ皆さんのこの頭の中で、今ですね、この理解の部屋の中で、この整理できますか？イエス様が何を与えましたか？
御言葉。
御言葉を与えました。その御言葉によってどうなるように？誰に与えましたか？御言葉を。みんなのもの、みんなのものです。ここに、ここにあるみんなのものです。みんなのものに何を与えましたか？
御言葉。
御言葉を与えました。御言葉によってどうなるように？性別されるように、聖化されるように。聖化されたものがどうなりますか？
一つ
になりますよ。その一つになったときに、世がどのようになりますか？
イエス様を
信じるようになります。イエス様を信じるとどうなりますか？神の子となります。ですから今このようにイエス様のお祈りはですね、何か一時的な、何か突然、何か思い切った話ではなく、ご自分がこの事情においでになったその目的をこの方ははっきり意識して祈られる、この祈りです。じゃあそうしますと、そのために人はただ手と手、足と足を結んでおけば一つになるわけにはいかないんです。そのためにエペソ4章を読んでみますと、エペソ4章の13節です。エペソ4章の13節、
私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。
じゃあそうしますと、さっきですね、さっきヨハネ17章でイエス様は御言葉を誰に与えましたか？
みんなの
ものですよ。しかしこの御言葉を通して理解するのはみんなでしたが、まだみんなが一つではないんですね。みんながみんなです。 でも私たちはみんなが一つと思いませんか。よく私たちがと言うんですよ。教科の学びとか御言葉の学びの時に。さあ、私たちがという意味は何ですか。何を言いたいんですか。じゃあこれですね。じゃあこれが何ですか。もしかしたら目に見える肉眼で見えるここに集まった人たちという意味でしょうね。イエス様がみんなのものに何を与えました。御言葉を与えました。しかしみんなのものがまだ一つではないんです。みんな集まったから一つだと思ったら大きな勘違いです。とんでもない話です。ですからみんなのものに何を与えましたか。御言葉を与えました。この御言葉によってどうなるように、聖化されるように。聖化された時に何どうなりますか。その真理によって今度一つになります。一つになった時に結果は、世が誰を、御言葉を、誰を、イエス様を信じるようになります。イエス様を信じた者は神の子となります。贖いの計画の達成です。じゃあそうしますと、そこでイエス様は、じゃあそのためにこのみんなのものが何になるためですと、みんなのものが一つになるためですと。じゃあ一つにどうやってなりますかという質問で今エペソ4章に行ったんですね。そうするとこの一つというのは手と手、足と足を縛っておけば、もしかしたら頭と頭を縛っておけば一つになりますか。人はそのように一つになれるようなものではないんです。ですから今エペソ4章の中3節でどのように書いてありますか。このみんなのものが、すべてのものですね、みんなのものが
神の子を信じる信仰の一致と。
じゃあまず何が必要ですか。
神の子を信じる、
神様の御子を信じる信仰の一致が必要です。ですか。じゃあこれが何ですか。みんなのものが一つになるためでありますとイエス様はおっしゃってますね。しかしその具体的にみんなのものが一つになる方法は、御言葉を与えました。まず第一の目的は何ですか。今この聖句で中3節で信仰の位置に、信仰の位置に到達する、はい、信仰の位置に到達すること。その時次が何ですか。今度イエス様を知る知識の位置に到達します。彼らはどこまで、ついにどこまで。じゃあこれが段階です。これが段階です。じゃあそうするとイエス様はこれをみんなのものが一つになるためですとおっしゃったときに、このことが全部その中に入っています。じゃあそうするとまず一つ、信仰の位置ということを考えてみます。これがイエス様のお祈りの中に、彼らがみんなのものが、表面的な人にとってはみんなのものだからすでに一つですが、違います。イエス様が弟子たちを呼んでくださったときに、招いてくださいましたか。はい、呼んでくださったんです。その時どうでしたか。みんな喜んででしたか。なぜでしたか。自分もイエス様と共に人間を取ろう、漁師にしてあげようと言われたときに、もう自分も一緒にイエス様と働くと喜びましたね。 자, あの喜びを持って3年間何をしましたか？3年半間。何かがあるたびに、これが何かこう、この人とこの人が会うから、この人とこの人が会うから、 この2人3人組んでそして働く、この話ですか？この話ですか？イエス様はいつもベスト、一番高い目標を持っていらっしゃいます。いつもそれが何でしたか？みんなのものが一つになるためであります。今日私たちがですね、どうしてこの信仰の位置が必要なのかということをまず考えてみたいと思います。今このヨハネ、このエペソ4章の中3節が何を意味するかということを学びたいと思います。みんなイエス様と働くと呼ばれたときに喜んでましたか？たまにはあんまり気が進まないこともありましたね。こんな人と一緒にいてもちょっと困るという時もありましたね。だけども一応基本的にはイエス様と共に働く、イエス様と共にいるということは彼らの喜びでした。しかしこれだけではイエス様が一生懸命、そのベリーがですね、ベリー、ストロベリー、ラスベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、いろいろ何ですかベリーって、まあ、ベリーにしましょうか、はい。じゃあそれがないとき、それが葉っぱによって隠れたときがあるんです。だから遠くから見るとどうですか？何もないんですよ。その葉っぱをこう動かしてみると、その後ろに何がありますか？ベリーが隠れてるんですよ。イエス様はそれをなさってたんですね、ヨハネ4章で。ヨハネ4章誰の話ですか？サマリアの女ですよ、はい。その昼のその日差し、強い日差しに自分を隠していたこの一人の女をイエス様はそこで見つけますね。じゃあそこでイエス様は無知になって何をなさるんですか？働かれるんです。じゃあ主人と共に働いている人たちは、コリント第2章12章の中古節です。
私はあなた方の魂のためには大いに喜んで費用を使い、また私自身をも使い尽くそう。私があなた方を愛すれば愛するほど、あなた方からますます愛されなくなるのであろうか。
今この中で使徒パウロは囚人と共に働く人でしたか？そうです。今この中に書いてある何のためと書いてありますか？
あなた方の魂のため。
そうですよ。これがイエス様が祈られたヨハネ17章の祈りではありませんか？みんなのものがというこの世が信じるようになるためです。この世は何ですか？今この聖句では
あなた方の魂
ですね。魂です。じゃあ魂のためには使徒パウロがこのように話しています。大いに喜んで火を使え。何か彼がそれほどお金をこうたくさん持っていましたか？パウロがコリントに伝道する時代には彼がこのお金はないんです。ここに書いてある内容はですね、この言葉はあなた方の魂のために私は大いに喜んで自分を使えという意味なんです。 しかしここに書いてあるこの使うという意味は waste という意味なんです。 waste 無駄遣いです。はい、浪費。じゃあそうするとこの浪費の話が、浪費の話がマタイ26章に出てきます。これが何を意味するかと、使徒パウロが話していた、私はあなた方の魂のために自分を浪費すると話している、この浪費とは一体何かと、マタイ26の8節です。
すると弟子たちはこれを見て憤っていった。何のためにこんな無駄遣いをするのか。
これ何の話ですか。はい、じゃあマリアがすることが弟子たちの、これ自分は何のためのこの弟子たちというのはどういう人たちですか。
みんなの、
あ、囚人のために働く人たちですね。でしたか。
はい、
はい、じゃあこの囚人のために働く人たちが、今この8節を読んでみますと憤って。それで何と言いましたか。これは何だと。
何のためにこんな無駄遣いをする。
これ waste、 英語では waste です。無駄遣い、浪費。じゃあこれを証の文ではホワイト夫人が説明をしています。各自の規模中間391ページ391ページの2番目の段落です。各自の規模中間、中間の391ページの2番目の段落、何のために、
何のためにこんな無駄遣いをするのかと憤慨して言われた言葉は、最高の犠牲、すなわち失われた世のために贖いの供え物としてご自身を捧げられることをありありとキリストに思い出させ。
じゃあイエス様が弟子たちの言葉を聞きながら、イエス様は何を思われたと書いてありますか。さあこの人たち何の人たちでしたか。
みんなのものと言われる、
主のために働く人でしたね。イエス様のためには一番になると、それでもしかしたら自分がこのことをしたならば自分はすごく気持ちよく喜んだんでしょうね。だけども自分以外のものがするから、今度どのようにしたと、憤慨して憤って、これが何だと、
無駄遣い
だと。これを聞かれたイエス様は何を思い出されたと書いてありますか。あがないの供え物としてご自身を捧げられることをありありと。じゃあ主は
もうこれ以上お出来にならないと言えるほど人類家族に対して恵み深いのだ。キリストという賜物を通して神は全天をお与えになった。人間的な見地からすればこのような犠牲はデタラメな浪費であった。
じゃあ今この使徒パウロが何と話していますか。あなた方の魂のために、あなた方の魂のために私は自分を浪費すると。使徒行伝出書の10-38に、神はイエスに、ナザレのイエスに誘えたので、
彼は
良い働きをしながら巡回されたと。じゃあこの巡回されたイエス様が、これが浪費されたということです。各自の規模で今読みましたように浪費ではありませんでしたか。浪費って何を浪費と言いますか。じゃあ無駄なことは何ですか。例えば八百屋さんに行ってキュウリをいくらと書いてあるのに1万円札をあげてもいいですよ。これ何ですか。もう憤るんですよね。また 何やってるかと。 イエス様にすることを自分たちは主のために働くと言いながらこのように考えたんですね。だから憤ってどうしたと。私たちは今何を学んでいますか。この教科ではありませんか。本当に主のために働いたときにイエス様がいらっしゃるということですね。いらっしゃることができるということですね。じゃあこのようにイエス様と主のためにと言いながら弟子たちの信仰はどうでしたか。何を信じてたんですか彼らは。信仰というのはですね、信仰というのはだから大切です。大総統結果の263ページ、血管の体操と血管の263ページ。はじめの短絡を、人が
何を信じても、それはさほど重要なことではないという態度は、サタンが最も成功を収めている欺瞞の一つである。
はい。じゃあその次、なぜですか。
人が真理を愛して受け入れるとき、真理はそれを受け入れた人の魂を清めることをサタンは知っている。
そうですよ。イエス様のお祈り、イエス様のお祈りがこのことですね、みんなのものに何を与えました。
御言葉
を与えました。これは何のためですと。彼らが
一つになる
ためです。何のためには彼らが真理によって聖化される必要がありますと。自分はどこ行っても何をしてもイエス様とつながっておれば、なんか細かいこといろいろ話すとちょっと頭が痛くなるから、私はイエス様とつながっていれば、これがイエス様が望んでおられることだと。結構そのような人が多くいるんですよ。あんまり何かこのように服を着るとか、このように食べるとか、このようにするとか、あんまりそういうことをすると聖書にはそのように書いてないのに。じゃあその次読んでみましょう。そのために
彼は絶えず偽教義、作り話、別の福音などを真理の代わりにしようとしている。神のしもべたちは最初から偽りの教師たちと戦ってきた。それは彼らが悪徳の人々であるというだけではなくて、魂を危険に陥れる偽りを説く人々であったからである。エリア、エレミア、パウロなどは断固としてはばかることなく、神の御言葉から人々を引き離す者たちと戦ったのである。これら真理の擁護者たちは厳正な信仰を軽視する自由主義に賛成しなかった。
はい。何に賛成しなかったんですか、パウロは。つまり信仰の一つ一つの規則、決まり、教えること、原則に対する何の主義。
自由主義。
これが神様の愛であるかのようにいることにはどうしなかった。賛成しなかった。なぜなら人は何を信じるかがどうですか、どのように書いてありますか。重要です。しかしこれは何を信じるかはそれほど大切なことではないと。誰が言うと。
サタン
が言うと。なぜならここにありますように、真理を受け入れると、真理を愛して受け入れると必ずどのようになりますか。その人は
真理によって魂が清められる。
これがイエス様が祈られた17章の17節です。14節に御言葉を与えて17章で成果させてくださいと。じゃあ彼らがどのようになりますか。21節で 一つになります。つまり主のために本当に働くことができる本当の器になれるということです。ですからこのエペソ4章の中3節にまず何の位置ですか？信仰の位置。何を信じてるか、信仰の規則、信仰の原則、一つ一つに対して一つにならない限り、イエス様が望まれる、祈られる本当の一つにはなれないということです。私たちが今日主のために働く、だからみんな信徒伝道会でそれでお祈りしてチラシ持って出ていけばこれ主のために働くことだと、はい、初めの一歩ですね。それは弟子たちもそれしましたから、彼らはそれ以上しました。全部捨てて自分の働きも何も、そしてイエス様のためにイエス様と共について回ったんです。そうでありながらもヨハネ4章で見ると随分違いますね。何に一つになってませんでしたか？まず信仰の位置に彼らはなってないんです。一応信じるんです。みんな信じますか？はい信じますと、子供に名前呼ばれるとはいと答えるのと全く同じように、ただし何をどう信じるかはそこの中に入ると違う。これがイエス様が祈られた理由です。まだみんなはみんなですが、まだ何になってないから、一つになってないから。イエス様が働かれたのは御父と一つでしたか？イエス様ははっきりおっしゃいました。ご自分は一つであると。だからこれを標準にして、これを模範にしてみんなのものが一つになるためでありますと、イエス様はこのようにおっしゃいます。じゃあそうしますと、今この中でエレミア32章の39節を読みます。32章の39節。
私は彼らに一つの心と一つの道を与えて常に私を恐れさせる。
一つの心、一つの思いは自分でどうにかして得られるようなものではないということです。一つの思い、一つの心は与えられるものであり、これは自分たちが頑張ってどうにかすることではない。観覧から英語に書いてありますね。私たちは互いに愛さなければならないと。しかしこれは愛することによって得られるようなものでは次元が違うということです。頑張ってできるその部分と今イエス様が祈られるその標準は全く違うということです。ですからどのようにありますか？私は彼らに一つの心と一つの道を与えると、一つの方法です。はい、心は一つであっても何かをやるときやり方が違うと今度自分のやり方でやりたいという喧嘩になります。今度ですからイエス様は、神様は何まで約束なさいましたか？一つの心と一つの方法まで。ゼパニア3章の9節です。
その時私は諸々の民に清き唇を与え、すべて彼らに主の名を呼ばせ、心を一つにして主に仕えさせる。
はい、じゃあそうすると今神様の約束ですが、何をくださるという約束ですか？
清き唇。
清き唇とありますけれども、清き唇、そうですよ。何か言うことを同じことを話すとかよく話しますね。同じことを言わなければならないと。唇が違うのにどうやって同じことを言うんですか？ 同じことを言ったとしてもニュアンスが違うんですよ。その温度が違います。主のために働こう、一応みんな捨てて自分たちはイエス様のために一つになると、イエス様のために働くこと一番になって、使徒パウロはどこまで彼が理解するようになりましたか。さっきコリント第2章12章で浪費されたイエス様を彼が理解したときに、自分も魂のために浪費すると、ここまで彼が理解したんですね。この理解が与えられたんですね。ですから彼らが働いた時に、使徒行伝4章の32節を読んでみますと、使徒行伝4章の32節、
信じた者の群れは心を一つにし、思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなく、一切のものを共有。
じゃあここまでなってしまいました。どのように、はい、じゃあこれがイエス様のヨハネ17章のお祈りの結果です。私たち以前学びましたように、ペンテコステは何でしたか、何の結果でしたか。イエス様の働きの結果でしたね。イエス様のお祈りの結果です。今この中に信じた者の群れは、イエス様が21章で今日の鍵の句ですが、その前の聖句を読んでいますと、彼らだけではなく彼らの言葉を聞いて信じる者のためにも祈りますと。今この使徒行伝4章の中32節は、じゃあその何が与えられましたか。一つの、だからこの聖霊を受けるようになった前の段階、一緒の中4節読んでいますと、彼らはどのような状態でしたか。使徒行伝1の中4、
彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせ
てですね、このようになっていました。このようになっていって働いた結果がどのようになりますか。今度聞くものもみんな心も思いも一つになります。米をまくと米、麦をまくと麦。イエス様が望まれたのはこれです。ですからコリント第一一章の十節読んでみますと、コリント第一一章の十節、
さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に進める、皆語ることを一つにし、お互いの間に分層がないようにし、同じ心同じ思いにあって固く結び合って。
じゃあさっきゼパニア3章の9節で神様は何をくださると約束でしたか。清い唇ですよ。ですからこの清い唇をいただいたときに、はい、どのようにかがですね、どのようにこの清い唇をいただくのかがイザヤ6章に書いてあるイザヤの経験です。じゃあこの清い唇をいただいたときに結果は何ですか。今この語ることなりますか。このようになりますね。そうですよ。イエス様はこのことを祈っていらっしゃいます。ですからエペソ4章の古説では、信仰は一つ、信仰は一つ。じゃあみんなのものが一つになるためですとイエス様が祈られましたが、この祈りの中にこのエペソ4章の中3節があるということです。私たちが今ここでですね、理解しなければならないことは、主のために働くと、これ何を考えて学びましたか。もしかしたら自分がもっとこれから何かをしなければならないと、もっとしなければならないと、そのように 思ったんでしょうね、きっと。今の状態ではダメだと、もっと動かなければならないと。はい、これは結構なことです。しかし使徒パウロが主のために働くということをどのように理解しましたか。囚人のために働くということをどのように理解しましたか。実際その理解が得られたときに、彼らが聖霊の働きによって与えられた唇、与えられた心、与えられた思いを持って働いたときに、それを聞く魂がみんなどうなりましたか。彼らも一つの心、一つの思い、彼らが何を信じるようになりましたか。神様がイエス・キリストを世に使わせてくださったことを彼らが信じるようになったと。つまりこれは彼らは何となったということですか。神様の子供となったということです。私たち今日イエス様のために働く、主人のために働く、この意味を本当に表面的にではなく、イエス様が望んでいらっしゃるその理解を得ることができますように、この時間を終わります。